ウェブラジオ、ハニー FM、つながりカフェ、七七の萌え。こちらの番組は、ハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組は、ハニー FM のホームページ、または Spotify、Apple で、ポッドキャスト配信をしています。ぜひ、アクセスしてお楽しみください。アロハー、始まりました。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をしております私ルーベッシュ優子とのおしゃべりポッドキャスト七七の萌え始めたいと思います。七七の萌えはハワイ語で夢を諦めないでねという意味があります。三田市を中心として活動されておられる女性と追いかけている夢のお話であったりだとか、なんだかうまくいかなくてもでもそれでも楽しいわみたいな話を語りながらワイワイワイワイしている番組となります。12月です。12月ですよ。もう12月来んの？あ、来るけど、みたいな。2025年最後の月となりました。まあ、なんとまあ、私はですね、個人的には、流行りに乗りまして、家族、ダディ以外で、みんなでこう、インフルを仲良く分け与えまして、過ごした2週間があるんですけども、皆さん、体調などは大丈夫でしょうか？ワイワイ喋りながらね、私どっかで、あははって咳すると思うんですけど、その時はちょっと耳塞いでください、ご自身で。いいですか？なので、今日ちょっと咳込む可能性もあります。お許しください。でね、今年はもう今日が一応最後なんですよ。12月の分は。で、第3週の木曜日に皆さんのとこに配信するんですけど、今回はですね、プロジェクトお花の方の異業種交流会というのをね、ずっとさせていただいてるんですけど、そこのメンバーで収録をさせていただきます。ということでお待たせしました。まずは自己紹介をさせていただきたいと思います。まず運営から行きたいと思います。ではどうぞ。
はい。二度目ましてです。はい、プロジェクトお花運営の山田弥生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
はい、すいません、もう緊張しております。
はい、
三田市近郊で出張写真撮影をしております、浦川志保と申します。この自己紹介はどこまでもうがっつり言っていいですかね。もう軽くで
がっつり、肩書き、
肩書きで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
はい、毎月第2金曜日に、小谷住建さんの方で認知症カフェ彩りと、あと毎週水曜日、フラワータウンの駅前基地で喫茶プシュ系という喫茶店をしています、井村雅子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どこ紹介しようって何年の今。
そうです。
せやなと思った今。どこの切り口で行くんやろうと思ってさ、ね、
もう予防医学の講師として行こうか。でも今今年1年頑張ってきたことは、そのプシュ系っていう喫茶店と認知症カフェの彩りだったので、もう今日はそこを押して全面に押していきます。
せやね、はい、なんかどこを言おうかなって今、どこから行くんやろなと思いながら聞いてて、あ、なるほどな、そうなったんやなと思いながら自己紹介を聞かせていただきました。この他にもメンバー後半戦にもあと2人いるんですけども、そこはそこで自己紹介聞いてもらえたらなと思います。異業種交流会というのをですね、お花の方では2022年以降かな、コロナで皆さんがこうオンラインやったのがだんだんリアルに変わっていくみたいなところで、私たちの方でちょっとサポート必要かもしれないよねということで始めたのがアロハミートアップという交流会でした。で、ここのところで皆さんに集まってもらいながら何してんのっていう話は、まあ沢会なんだけど、沢会の中で、まあ、自分自身が持ってるこうやっぱり気づきであったり、プラスアルファのその迷いの中での気づきであったり、こうちょっとブレそうなところをちょっとこう自分でマインドセットしてもらうような機会を作っていこうというのが元々の趣旨でした。で、その中で今年は 2.0 っていう名前をつけて、リーダーズ、やっぱリーダーシップメントを軸に交流してもらえたらいいなということで、メンバーを集めて活動をしていただきました。ね、メンバー内いろいろやったなって思ってさ、書きながら思ってて、今年もいろいろ毎年私だね、運営は今年はって言いながら、ちょっと手軽に行こうなって言いながら 結論もうパンパンやな、
盛りだくさん、
盛りだくさんで行ったね今年も。なんか交流ワーク交流会して、越境交流会を、だから芦屋から始まり、
神戸西宮、神戸か、
そう3カ所行かせていただいて、もうお腹いっぱいですお腹いっぱいなんですけど、まあそれを実際私たちは整えをさせていただいてまして、実際はその企業にしておられる女性たちが入っていっていただいて、まあいろんな気づきを得てもらえたらいいなと思いながらやってるんですが、実際いかがでしょう、お二人は今回入っていただいて、結構リーダーシップメントみたいなところが入りながらも越境交流会したりとか、でまあもともと3月はレッド関西みんなでね最初行ってピッチをファイナリストのを聞いてみたいなところから結構気合いの入るスタートダッシュだったんですけど、一番印象に残った回って何がありますか。井村さんどうだ。
私は、うん、レッド関西がもう衝撃でした。
あれが、
はい、あれが衝撃でした。それで今年1年の活動がかなり変わったなって、今年だけじゃなくてこう未来の自分の人生設計というか、うん、やりたいこととかも多分あれでガツンと変わったなって思ってます。
もうどの写真見ても青い洞窟かなっていうぐらい青い写真でさでも見返してんねんけど青い洞窟にみんながいててさでもすごいもうみんながその暗闇の中でもメンバーがすごい衝撃を受けてるのが分かるぐらいの写真やった な、うん、な何が違った今までの、そのほらもちろん起業しててさ、うん、何年も来てるわけや、はい、何があの時にガツンと来たん。
こう私が今やっていることっていうのはこう認知症予防をしたいっていうところ、うんうんうん、なんかその自分の中の課題っていうのがこう社会課題とつながって、うんうん、こう自分の個人とか周りの小さなとこだけじゃなくって、うん、社会課題として見ることによってもっと大きく社会にその思いを伝えたりとか、うん、社会を変えるきっかけだったりとか、こう企業さんだったり行政だったりなんかもっと大きいところでできるんじゃないのかっていうのを気づいたのがレッドでした、うん、
はあ、まあ言ったら三田市で、まあ、オンライン、もともとオンラインで ね活動されてたからね、はい、そういう中からこうパンと出た枠の中が実は社会課題につながってる私みたいな、
そうです
ね、
う
ん、そういう意味で大きかったね。初っ端やね3月そう走り切った、あっこからの井村さんがな、はい、ずっと走り続けてる、
うん、走ってましたね、
走ったのよね、うん、そんな感じ
でもう休みたいってもうちょっと来年はちょっとおとなしくちょっと休みたいなと思っていたら、あの
神戸でね、
神戸の異業種交流会で
愛さんがな一言
も働いて
もらっちゃったけどね、あのワードもらっちゃったなと思いながら見てるけど、
でもそうやってこう、ねうん、こうなんだろう、働き続ける、動き続ける、変化し続けるっていうことをしているから、こうああいうふうに10年続ける、うん、続いてるコミュニティができるんだなっていうのを見たら、
うんう
ん、
働
こう、ね、そうかなと思いました。
休まないって言ってたからね、
休まないと思いました
みんなの手が止まったもないし、うん、そうか休まへんねやなっていう、もう休めれないぐらいいろんなこう活性されてはんねやな、やっぱりなと思いながら見てたけど、
次々にやり
あんねんな、
う
ん、
あの課題が出てくるっていうところでこなしていかないといけないっていうところだなと思いました。
なんか全てがつながった気はしてます。ありがとうございます。志保さんどうだ、
はい、
今年の回で自分が印象に残った回はどれでしたか。
はい、ありがとうございます。私はこの回っていうよりその先を行く方々のお話で、うん、今雅子さんがおっしゃったようにその続けていくっていうのがすごい大事やなって思って、私自身フォトグラファーをしながらその子育てゼロへつながるママのホットカフェという女性向けの孤独な子育てをなくしたいっていう活動をしていて、その活動がちょうど今月で1年になるんですけど、いろんな失敗とかできなかった、もっとこうしたらよかったなっていうのを思いながらも、うん、なんとか1年続けてこれたんですけど、もうやめた方がいいんやろかって思う時もあったんですけど、もうその先行く先輩方のもうとにかくやめたらそこでやっぱ終わっちゃうので、 続けてコツコツやっていくことっていうのがもうすごいズンときて、もうこれからも多分失敗もするし、もっとこうやればよかったなってことは出てくるけど、もうそこは一人でもこの場所を求めてくださる方がいるんやったら続けていこうと思いました。
なんかあれなんよね、継続していくのに結局やっぱりミッションみたいなね、うん、その先の私は社会の何とつながりながら、うん、この活動をしているのかみたいなのがすごくこう3箇所行かせていただいても、うん、もう代表の方がすごくクリアやなっていうのはね、うん、それは思ったよね。なんか楽しくは知ってはるし、うん、もちろんね、なんか集まりも充実されてるなはあるんやけど、コア部分のミッションみたいなのが、うん、なんかめっちゃクリアやなっていうのはなんか言って感じたところはあるよね。なんか越境今年初めてやってみたけど、うん、八重さんどうでした？とりあえず車で移動せなあかんからな。な、あれは大変やったかもしれんけど、
ま
あ、
思ったより近かった、
ね、おー、うん、確かに、
うん、なんや、いけるやんみたいな、
50分でな、
うん、でもなんか3だから出るということが、うん、頭になかったというか、なんか3だでつながらないといけないみたいな、
異業種交流会な、
そうで結局同じような活動してる人いないよねとかで終わってたのが、
うんうんうん、
ちょっと行ったらいっぱいおるでみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
え、結構あむじゃないみたいな、うん、それぞれの活動とこうマッチするような方々とつながれたのかなっていうのはすごい思う。
そういうの機会にね来てくれはったりな、芦屋、うん、の人たちがさ、うんね、そうね、サンダに来てくれて、
うん、アシアの人たちからしたらサンダー不便だったと思う。
もうな、
バスで電車であ
のさ、ま、車は早い、
車は早い、
電車やな、
電車なんとかなりませんか。
そう、ここで分かった、これやなサンダーと思いながらな、車は
駅からバスで何分ですかみたいな機会の時に、ああそうか、そうそう、ここはやっぱちょっと不便かもしれない。だからそこで住んでる私たちからすると、芦屋とか西宮ってすごい気軽やったというか、うんうんうん、
行きやすかった、
行きやすかった、
ね、でも見た方がいい、みんな、
うん、
ほんまにその何、それを真似してみたらとかっていう話じゃなくて、うん、もっとこのサンダーをで頑張っていきたいはベースやったとしても、うん、だからこそ外見た方がいいと思った。やっぱりいろんなものを見て、その吸収させてもらったものをどう自分の事業に生かしていくかとか、どうここのニーズに合わせながら、うんうん、発展させていくかみたいなのはやっぱり6個超えようって思う。1回だ6個な、6個超えようかっていうのはちょっと今回すごい思った、
うん、
そうで、またやっぱり自分の事業どうしたらいいんかなみたいなところを考えてもらえるといいかなとは思ったんですが、やらかしに行きたいと思います。やらかしましたわ今年っていう、ありました、
やらかした。
体力的なとこやな。
そうですね、この予防医学のね仕事をしてるので、めっちゃ健康に気をつけてるんですよ、
うん、
朝走ったりとか、うんうん、食事も気をつけてるし、うん、ヨガやったりとかしてるのに、夏にですねぎっくり腰をしましてですね、
あったなと思って、
あった、
あったです。
しかもその毎週水曜日にやってる喫茶プシュ系の朝にうってなって、あ、これはもう荷物を運べないと思って、
う
ん、毎週ね荷物を搬入して、
せやね、せやね、
移動せなあかんから、ね、喫茶店をやってるので運べないと思って、すいませんってキャンセルを入れて、で毎週そこでワークショップとかいろんな方が使ってくださっているので、そのもうちょっとお茶は出せませんがワークショップの方だけ使ってくださいと言って、うんうん、使って場所だけ使っていただいて、うん、でそんな日に限って初めて来たお客さんとか私に会いたくて来てくださった方がなんかいなかったっていうのを聞いて、ちょっとすいませんと思いました。ちょっと体大事だなと。
いやもう体力、
うん、
もうほんまにそれありき。
ぎっくりは突然来るからね。
あ、そうなの？
そうですね。
突然来るの？
突然来る、ね、今みたいな時に。
怪しいな、怪しいなとかじゃないの？
ま、あるよ。一回やってしまえば、
うん、
あ、そろそろまた来るかもみたいなのはわかるけど。
そうなんや。でも根本やな。健康であることってさ、
うん、
なんか活動するにあたって、
うん、
もうそれがないとできひんもんな。うん、
それこそね。働き続けるならなおさら、
そうですね、
そう、
だからそれきっかけで、うんうん、 ちゃんとケアしようと思って整体を毎月行くようにしたりとか、かなり予防してます。
整える方に、
もうちょっと自分の力だけでは無理なことも、
外注しよう
と思って、
外注していこうそこ、
はい、ちょっとそういうのでケアをしてからは大丈夫です。
あ、本当に、はい、でもまあそれは来年以降もきっとそうやんな、
う
ん、
そうですね、来年以降もより、
ね、体調管理しつつっていうね、うん、ところやね。志保さんはやらかしたこと。
はい、はい、私自身は子育てゼロへつながるママのホットカフェがボランティア活動で、うん、本当に運営メンバーも一緒に、あと3人一緒にしてくれてるんですけど、そこでお会いしたことはあったけど初めましての方もいらっしゃったので、活動の内容をどう振ったりしていいかとか分からなくて、うん、結構自分で抱え込んでしまったっていうのが失敗、
役割分担的なってことか。
そうです、うんうん、ボランティアでお願いしてるので、うんうん、頼んだら申し訳ないっていう気持ちがすごくあって、うんうん、だったらもう自分でやった方がいいかなっていう思いがありました、うんうん、でもそこでその遠慮していることで逆にボランティアメンバーも私にこうしたいっていう思いがあってもちょっと言えなかったところとかもあって、うんうんうん、お互いに壁ができてしまってたのがあかんかったなっていうところです、
うんうん、それをどういうふうに解消してるの今は。なんかこうミーティングを定期的にしてるとか。
今は八重さんからアドバイスもらって、うん、それぞれ役割担当とかある方が責任感も生まれてくるし、うんうん、それに対して意見も言いやすいっていうアドバイスをもらってから、その一回しっかりズームで話し合いして、うん、みんなができること得意なことでこれやったらできるよっていうことで役割分担を決めて、うん、でもみんな小さいお子さんもいるママなので、うんうん、無理しない範囲でできるところ、うんうん、できる時にできる範囲でのところで役割分担をするようになりました、
うんうんうん、まあでも大事やんな、
大事、
役割、
うん、役割ボランティアはやりがいがないと続けられないから、うんうん、なんかこう誰か一人が志保さんが動いてるそれのお手伝いってなると、なんか私である必要ってある、うん、みたいに思うと続けれないから、やっぱりそれぞれが責任を持ちつつやりがいを持ちつつ楽しく活動できる範囲っていうバランスを取るのがきっと一番難しいんやけど、うん、一番大事なとこなんかなっていうのは思ってて、だからね、うん、こう遠慮して言えないのも分かる。私らもそれを経験してきたから、うんうんうん、もう抱え込んで抱え込んで、うん、結果、ね、私らしんどいけどメンバーから言わすと何もさせてもらえなかったぐらいの、うんうん、このなんか温度差があると、うんうん、そのメンバーでやってる意味みたいなのが薄くなっちゃうから、うんうん、もう今ここでやってるこのメンバーで集まってる意味、活動意義みたいなのをみんなが持てると、うん、絶対長く続けれるボランティア活動になると思う。
そうで、会に対して その達成感が違うよね、うん、きっとね、うん、そうやりきったとかさ、何、うん、かこう得るものがあったみたいなところが全然価値観が変わってくる気がするな、うん、そう大事やんね、役割ね。でまたそれがこうさっきの話みたいに子育てしてる人とか、まあうん、その人のライフステージによって全然またできることっていうのは変わってきたりもするから、うん、そういうのをリーダーとしてやっぱり把握してあげる、うん、でその時その時にその人がやっぱり充足感が得られるような役割をやっぱり当てていくっていうのもすごくここからは、ね、大事な、うん、その継続っていう意味では大事なことになるかな。なんか突然やよちゃんみたいに私これやりたいねんとかねあんねん、なんかモチベーションみたいな、な
そう、なんか急に燃える時が来るね。
そう、
無理、私なんて無理って。それこそ私もお花の活動を始めた時に優子さんに何もできないと思うけどやりたいですってすっごいネガティブな感じで返事をして、でその時に優子さんからもいや、なんかやりたい気持ちで来てねって、うん、その多分気使って、うん、私がなんかみんなやってるしやろうかなみたいな感じやったら無理しなくていいよみたいな、うん、やりたい気持ちで来てねって言われた時になんかきっと日本人あるあるかもしれない、なんか謙虚に、うん、多分何もできひんねんけど、うん、みたいな、なんか保険かけてるみたいな感じやったから、最初 1,2 年とか、まあ、すごい赤ちゃんもいたから
妊娠して
なんかそう大変やったけど、うん、 でもその中での私の活動意義とか私がいる必要性みたいなのを自分で見出せたし、そういう場を作ってくれたから3年目かぐらいね、あれやりたいです、うん、できへんけどみたいな、
やったことはないけどみたいなやったことはないけどや
るわ、パソコン買いますみたいな、
そうそうそうそう、 なのでそういう波をしっかり取るっていうのはすごいボランティアとしては、うん、やる側、その運営側としてはすごい大事なことやんな、うん、そしたらもっとその人が輝いてくれるし、うん、もっとこうさっきの話じゃないけどさ、社会につながってる自分みたいなのをさ、うん、感じてくれるわけさ、でそういう人がやっぱ増えていく世の中であるっていうのはすごい大事な気がするよなと思ってますが、まあそれぞれの気づきありつつも、まあ1年かけて交流会全体やんな、交流会全体でやっぱリーダーシップ面とみたいなのをやっぱり意識して来てもらってたらいいなと思って会をやらせてもらったんですが、じゃあ今ふっと振り返ってもらって自分が思うリーダー像っていうのは何かなというのを最後聞かせてもらえたらいいかなと思ってますが、志保さんどうでしょう、リーダー像。
はい、今回参加させてもらう前はリーダー像ってもうトップに立って引っ張っていく人っていうイメージがすごく強かったんですけど、初回のワークでしたことでリーダー像にもいろんな種類があっていいんやっていうのをまず思ったことで安心できたんですよね。で、私自身は引っ張っていくタイプではないとはっきり思ってる、分かってるので、一緒にメンバーと作っていけるリーダーになりたいなと思っています、
うんうん、自分でな、そうやんな、うん、で、まあ、それにはなんなんて言ったら、やっぱりその少しこう自分が苦手な部分とかを言語化して伝える必要性があったりとか、うん、逆に言えば周りがやってくれてることをしっかりと言葉化して、うんうん、こんだけ周りが見てるよっていうことを伝えてあげることっていう、そのなんていうの、言葉化の力っていうのがこれから多分すごい志保さんには一番大きく関わってくるんじゃないかなと
思って
る、課題ですね。そう、でもそれをそうどう楽しんでもらうかっていうのはすごい来年度の志保さんにかかってくるんかなと思っております。雅子さんどうでしょう。
私は志保さんとは逆で、こう多分引っ張っていく、うん、でそれがこうみんなついておいでよみたいな、こう積極的に引っ張っていくっていう感じのリーダー像ではなくて、多分私がこう作りたい場所とか作りたい社会みたいなものを発信していって行動していって、でそれを見て、え、なんか一緒にやりたいとか、
やれたら楽しそうみたいなね、
うん、なんかっていうのがちょっとずつ最近できてきてきたんですね。で、その彩りカフェの方でもボランティアやりたいとか、もっとマサコさんにお手伝いしたいみたいな風に、うん、あちらから言ってくれるっていうのがすごい増えてきて、うんうん、あ、なんかこれがもっと広がってってたくさんの人につながってったら、なんかいい感じになってくんじゃないのかなって、うんうん、なんかそれが多分私らしいリーダー像が今のところそれかなと思ってるので、うんうん、もう引き続きもうこんな社会を作りたいとか、こんな場所を作りたいっていうのを言っていって、こう行動していくっていうのを、うんうんうん、
すごくない？だってさ、春出会った時はさ、私が一人出会った方が楽なんですって言ってたのを今ずっと見ながら覚えてますと思いながら、私が一人出会った方が楽なんですって言ってたから、あ、おーんってなって、まあでもリーダー的なな、立ち位置はいろいろ、まあまあまあまあ自分でやった方が早いなみたいなさけど、それがここに生まれ、この感情が生まれてくれたことがすごい嬉しい、個人的には。
そうなんですよ、一人でやった方が楽なんですよ。
いや、ここは変わらへんやろ、わかるわかるわかる、早いしな、
早い
しな、
やっぱり人に伝えるって、うん、ね、チラシ一枚を作るのでも、やっぱりすごい大変じゃないですか。
ここ色変えてもな、なかなか難しいね。な頑張って作ってくれてるしね。
それこそ、ね、言いづらいなとか、あるじゃないですか、うん。ボランティアでやってくれてるのにとか、うん。でも、なんかその自分の中の目標が、やっぱりそのレッドとかで、大きくなった時に、うん、なんかそれはやっぱりチラシのプロにお願いした方が早いし、うん、なんかそれぞれのプロにお願いして得意なことをにお願いした方がいいっていうのに、 なんかこの1年の活動を通じてでいろんなイベントとかもやってくさんやってきたので、うんうん、なんかそれであそうなんだなって、うん、別に私頑張んなくってもいいんだなっていうのがちょっとずつ分かってきたっていうのがその変化です、
うんはい、すごいここに到達してもらえたのは、はい、あのスターティングのところを見ると、うん、だってやっぱりさっきの話じゃない継続していくとか、うんやっぱりいろんなその社会課題なんかを自分で扱っていくってなった時にそこに共鳴してくれる人が母体数がやっぱり多いっていうのは絶対に大事なことやしで最初は少なかったとしても少しずつそれが広がっていくみたいなのっていうのはもう絶対に大事なことで、まあ、それには何が大事なの言ったら動き続けたりとかそのやっぱ発信し続けるもそうやけど、まあ、仲間とのそういう共鳴共感っていうのをリーダーとしてやっていくっていうのはすごく大きいんじゃなかろうかと個人的にも思っております。いやびっくりしたわだからなそこに出会えたっていうのは大きいよな。そうだってあれやもんお花なんて申し訳ないけどなんかあ優子さんこれ見えてへんなって周りが気づいて動いてくれるからさ
うん
そんな感じじゃない私の食堂とかも来てくれたら分かるけど、うん、そんな私は指示出さへんやんか
うん、うん、
みんなが自分らでアンテナ立ってていいかな動かへんっていうなアンテナなんかもうほんまにあれよあのカンナのかけ方じゃないけど
見て思うよみたいな
大工さんのさ昔の大工さんじゃんけどカンナのかけ方はみたいなさぐらいの感じでみんなが動いてくれてるからいつの間にかその人たちができる人になってたりとか、うん、でも、うん、ミッションはこっちは永遠と言い続けてるから、うんうん、そのミッションを取るから、うん、同じ動きができてるっていうすごい大事いろんなリーダーがいます、
ね、
ということでそうなので前半のお二人にはここで一旦終わらせてもらって交代して次後半になりたいと思います。自己紹介をしていただければなと思います。いいよどうぞ
よろしくお願いします。
はい
神戸市北区の自宅でアイシングクッキーの教室をしてます金本育美です。最近ではサンダを中心にワークショップやマルシェに出店したりそのご縁でつぼみマーケットの運営にも関わらせていただいています。
よろしくお願いします。はいどうぞ、
はいインスタ集客プロデュースをしているリーママです。あとサンダと神戸北周辺の女性起業家さんのためのインスタ集客を学べるコミュニティをしてます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お待たせしました。あれやろ、後ろから見てるの緊張？
緊張。
緊張するもんな。
ピークや
な。ピークやな。そう。忘れてたもん一緒。あ、おった。後半っていうのがあったと私は思ってしまってんけど、お待たせいたしました。では、異業種交流会はですね、同じように、集まってたのが結局この今の前半のお二人と後半のお二人で4名で前と交流をさせていただいたんですけども実際お二人はどうかなっていうところを聞かせていただきたいと思います。実際今回交流会に入ってもらって一番印象に残った回っていうのはどうだったかなというところで育美さんいかがですか。はい、
私もこの1年の活動を振り返ってみたんですけど、うん、どれって選ぶのがすごく難しくて、うん、まずやっぱり最初に参加したレッド関西の衝撃がすごく大きくて、うん、そこで私がやってる活動ってなんだろう社会課題にどうつながるのかとか、うん、私がやる意味ってなんだろうっていうのを、うん、そこでそのクエスチョンが生まれて、うん、この1年間の活動をずっと自分に問いかけてきました。
うん、
でそのいろんな越境とかさせてもらう中でやっぱり越境ってすごいなと思って、うん、結構私は自分で悩むことが多いんで、うん、悩んじゃうと思考が内側に向いちゃうんですよね。でぐるぐるなっちゃうんですけどでもやっぱり物理的にサンダから出たりとか、うん、いろんな方と交流して考え方だったり、うん、活動されてる熱い思いだったりとかそういうのに触れてあその外を見ることでまた自分の内側の理解が深まるというかそれがすごく何回も何回も繰り返したことで1年間私がやれることは何だろうっていうのをずっと練り続けた問い続けた1年だったなって思ってます。
ずっとふつふつと考えてるやろなって思っててもう年始めから多分でこうやってアイシング描きながら多分考えてるやろなっていうのを常にこう横から見ながら思ってたんだけどでも、うん、その止まれないやん起業っていうのは 泊まれないからよかったんやんな。
そうです
ね、これがさ、うん、またこう自分でお仕事しながらどこかでってなってて、うんうん、私の人生とはっていうのを考えてたら、うんうん、またちょっと違う穴に入ってしまってたかもしれないけど、うんうんうん、企業っていうのはやっぱり自分が動かないと成り立たへんし、うん、お金も生まれへんし、うんうん、その中でやりながらもこう自分に問うていってたっていう1年が今こういくみさんにつながってるんかなというのは思います。
そうですね、動き続けてあの、ね、もう働き続けてっていう先輩方の姿を見てるんで、もう悩んでても立ち止まってはしょうが立ち止まったらしょうがないっていうのを本当に目の当たりにしたんで、まあ、もう私の悩みはなくなることはないと、
うん、そこ、うん、そこ
悩みながらでもできることをちょっとずつでもしていければ成長できるんじゃないかなって思いました。
誰も成長してない人はいないと私は思うので、うん、そこになんかそこをキャッチできたのは大きかったですよね。ね、リーママいかがでしょう。
はい、一個用意してきたんですけど用意してきたんですけどもっと違うことがあったってさっき思いついて
思い出した。よかった、思い出してくれて結構いろいろしたからね。
そうね、2つ言ってもいいですか。
いいよいいよ
まず思いついてきたと思う、持ってきたのはやっぱり、私は、自分でコミュニティはしてるけどコミュニティに所属したことがなくて、うん、サンダとか、うん、で初めてこうやって入らせてもらって、最初前半で皆さんがそれぞれワークをするっていう持ち回りの会があって、うん、その時にあなんかみんな本当にまあ、自分ご自身がやられてること以外にもいろんなスキルがあっていろんな思いでやってるんだなっていうのもすごく実感して、あ、なんかめっちゃいいなってただただいいなって思って、なんか私はやっぱり学ぶことが好きだしいろんな世界を見たいと思ってるんで、そこでちょっと世界を広げてもらったなっていうのがありました。で、さっき思いついたのが、西宮のアーリトルさんに行った時に、その代表のゆうこさんですよね、うん、にあ、なんかこここういうところ三段にないんですよねって、めっちゃいいですよねっていう話したんですね。その時にあ、ないんだったら作ったらいいじゃんっていうのを言われてあ、そっかってめっちゃ思ったんですよね。その言葉がすごく私の中で残ってて、やっぱりないないないないって思って誰かやらないのかなって思うんじゃなくて、やっぱり自分からできることってたくさんあるんで、なんかそこのなんだろう、思考を変えていく、やっぱりないなら作ればいいし、
うん、
あるものだけが全てじゃないっていうところに気づかされたのがその一言でした。
うんうん、確かにハッとすることを言われるんやな、うん、言ってみるとね。なんかみんな多分どこかでは気づいてるんだろうけど、言語化してもらうことでハッとするというか、でまたあの皆さんどこの参加者さんももうこうなんていうの、動き続けるやり続けるみたいな、うん、もう トップを走っていってるみたいな、うんうん、常にトップギアで走ってるみたいな人たちだったから、うん、余計にそこは大きかったかもしれないですよね。ね、うん、今それが思い出したんや。
そうそうなんです。
もう私はもうとりあえず経費1000万しか覚えてないわ。せやな、かかるよねって思いながら、その覚悟って簡単じゃない。その国からのお金を取っていくとか、うん、もうそのトップとして自分がここを守っていくためにやるべきことは全部するっていう、うん、その動きは当たり前のことやけど、うん、でもその覚悟ってな、
うん、
そんなあの簡単なことじゃないなっていうのはもう今回見に行かしてもらってすごい感じた。なんか、まあ、さっきの話じゃないけど、ないならないなりに、うん、で私たちができること、うんうん、継続できるものとしてできることは何なのかなって、それが箱なのか、うん、ソフトなのか分からへんけど、それを見出せたら一番いいねんな、うん、きっとな、きっとそこなんやろなとは思いますが、ありがとうございます。そうね、なんかあっという間にいろんなことをやってきたなという感じはあったんだけども、実際その1年頑張ってね走り続けてもらった2人なんだが、やらかしたな。もう、ここはもう、もうやらかした、やらかしましたって言って終わったらいいやつなんで、あの、あんまり重く感じてもらわなくていいんですけど、やらかしました、どうですか、リーママやらかしました。
あ、私は相手のためを思いすぎてアドバイスしすぎたっていうのが、やらかしの一つで、
うん、
やっぱり、なんだろう、求められてないのに勝手にアドバイスするっていうのは、
うんうんうん、
なんかハラスメントに近いのかなって思って。 て。
ほうほうほうほう、ハラスメント流行りやな、流行りのハラスメントな。
やっぱり、うん、まあ、聞く耳も持ってないし、やる、なんだろう、どう行動に移すかどうかもわからない状態でアドバイスしても全然意味がないっていうところを感じたんで、まあ、やっぱり求められた時とか、聞かれた時に的確なアドバイスをできるような状態は作っておこうとは思いました。
もう占い切っていたくない、うん、なんだから私に聞かんと占いに行きなとかみたいな。
そうそう、進めますよね。そうそう
そう、進めるんやそう、なんかちょっとそう、そういうところやんな。だからどこをこう持って聞いてくれてるのかによるよね、うん
うんうん、でもなんか話すだけですっきりする方もいるからこそ、そこの見極め、
せやねん、あのね、あのね、でも女性ってそうじゃない、
うん、
あのどっち着ようみたいな、あの旦那さんによくあるパターン、
意見は求めてよ
ちょっとパンツがいいかな、スカートがいいかなみたいな、あるやんか。
自分のチョイスになんかこう自信を持ちたいだけ。
そうそうそうそうそうそう。
だよねみたいな。
旦那にしたら、なや、スカート言うたやん、私みたいな。言いましたよねみたいな。
決まってるんですよね。
そうそう。
あとは知ってるし。
そうそう。それをどう観察して、欲しい言葉を言ってあげられるかっていうところも大事だ
よね。そう。だからまあ、いつも私が思うのは、あ、チャンネルがちゃうかってなって思うようにはするんだけど、じゃないと、私の時間返してみたいな。というか
結構悩んだよ、ね、みたいな、ね、
結構考えて言うたけどな、うん、みたいなあるから、あ、チャンネルちゃうかってなって思うようにはするけど、うん、でもそれ大きい学びやんな、うん、確かに、うん、そう、だからもうメニューにしちゃったらいいねな、うん、あのリーママやったらそういうプロデュースしてるんやから、うん、ちゃんとその座ってお話も聞くし、うん、アドバイスもするけども、うん、それに対してあの対価というものをいただくっていうお仕事にされたらな、なんか納得いかへん、ちょっと自分の中でな、なん、それはあるかもしれへんよね、うん、やらかしどうでしょう。
私はこの春ぐらいにある企画の提案、うん、一緒にお仕事しませんかって提案いただいたんですけど、うんうん、そこで私が必要以上にプレッシャーを感じてしまってやるからには 100% を出さなければいけないって背負い込んでしまって、ちょっと悩みすぎて体調崩してしまって、うん、その時もお話はすいませんとお断りさせてもらって、うんうん、まあ、それがちょっとしばらくあの断ってしまったって落ち込んだんですけど、まあ、秋にまたその別、うん、もう一度お話いただいて、まあ、ちょっと大きく考えすぎると負担だと思うから、うん、ちょっと規模をちっちゃくしてやってみませんかって提案いただいて、まあ、その時に結構気づきというか、うん、私は一人ですごくやっぱり悩んでしまって、うん、必要以上に背負い込んでしまった。先方はそこまで求めてないと思うんですけど、なんか結果を出さなきゃみたいな。でも実際は自分のできる範囲のことをやればいいと、うん、とか、なんか無理に背伸びしてとか一人で背負い込んでっていうのがやっぱ、あ、また悪い癖で出たなっていう気づきですね、う
ん、それに応えたいって思うんやろな。
そうですね、
答えなくちゃいけないっていう、うん、その育美さんのいい意味でもの真面目さ、
うんうん
うん、なできません言ってまうこの二人とはまた、
やらんけどな、
そうそうそうそう、聞こうかみたいな、
話は聞くけどやりませんよみたいな、
こっちにイニシアティブがありますっていうのとは違って、やっぱり育美さんは相手の立場を考えてそれをやってたからそうなったやな、今でも覚えてるもん、その、うん、あのちょっと話し合いに行きますっていう後ろ姿もドナドナやったよ、ドナドナ
真っ黒やった、
もうな
漫画のようなこの黒い線入っとった、
と止められ
誰か誰か来てくれませんかみたいな出てたよ
そう、でもだからあれでもよう一人で向き合ったなと思ったわ、うん、だからな、
断れたことも
そう
一歩、
そうですね、ほんまそう、
絶対この先出てくるから、
うん、だってやっぱり今ここにいるみんなってプレイヤーなんですよ、本当に基本的にそこの真ん中に立ってとかトップに立ってっていう人たちが今ここに今メンバーとしていてくれてて、そうなったら声かかんねん、
うん、
もう声かかった時に、まあ、チャンスはチャンスかもしれへんけど、うん、冷静にそれを俯瞰して本当に自分1年後の自分の成長につながってるのかとか、これを取っていくことでどんな学びがあるんだっていうことは、うん、やっぱり冷静に見るって、うん、だって時間なんてもう限られてるもん、24時間のうち24時間使えるわけじゃないねんからさ、だったらその時にやっぱり学ばしてもらえることがあるってことをしっかり自分に落とし込んで動いていく、うん、自分をそういう自分を作っていくっていうのはすごい大事な気はするかなと思う。まあ、実際やってみてどうでした、その ちっちゃくやってみて、
すごいその規模感も自分に合ってたので本当に良かったなと思って、でその、まあ、マルシェだったんですけど開催したことで出店者さんもすごい喜んでもらえましたし、うん、出店者同士が新たなコミュニティを作って、
あ、いいな、
そう、新たなその交流を作れたっていうのも私の一つの、あの目標でもあったんで、すごい良かったです。
もうすごいさ私やんじゃうねん、どこか言わへんで SNS のやつでな見てたら、なんかマルシェ出てめっちゃ余ってるんですとかさ、あ、わかる、うん、もうなんか心病みそうになってないの見たら、いやでもな、なんかもう
キラキラしてたんやろね、きっとやるまではマルシェに出れば
大変よって、ある程度の売り上げが上がるって、そう、そんな簡単な世界じゃない、
そう、そういうのを見ちゃうと主催するからには結果、ね、
そうや、
売れたって出してあげたいと思うと、もうすごいプレッシャーだったんですけど、まあやっぱりその規模も私ではちょっと無理ですって断れたのは本当良かったなって思います、
うんうん、まあ、そこで、まあ、実際そこで止まったんじゃなくて、一つもう一個さっき言って実際やってみれる機会を自分でもちゃんとそこまで到達できたは、もう来年またこうまた巡ってくるよ、
はい、
でそのチャンスの時にもうドナドナドナドナドナみたいな、ほんま、あの感じはない絶対、
はい、その秋に開催した時はすごい楽しめて、
あ、本当に、あ、よかった、うん、
やれてよかったです。
まあ、実際ね、そのつぼみマーケットの話も出たんですけど、あの三田市の方の行政であったりだとか民間企業の、グループの皆さんと、やっぱ女性がやってみたかったところをチャレンジしていくサポートをしてるんですよね。これもこうお花からスタートして、お花から旅立っていってな、いつの間にか大きな事業になっていったっていうねものにはなるんだけど、そういうのも踏まえてやっぱり実際リーダー的な動きを多分郁美さんもしてくれたと思うんですが、どうでしょう、リーダー像、自分の中に出来上がったリーダー像はどうでしょう。
私もやっぱり最初この活動に参加させてもらうときにリーダーってイメージしたときに、上から引っ張っていく、もうすでに何でもできる 100% の状態でみんなに指示を出すとか、うん、もう多分ボス的な感じのリーダーだと思ってて、うん、いや私にはちょっと無理です、でも挑戦したいので参加させてくださいって言って入ったんですけど、うん、でそこからやっぱりこの1年かけて私のリーダーって何だろうと思った時に、私ができるのは上から引っ張っていくではなくて、私も全然 100% の人間ではないから、あの共感とか寄り添うことで一緒にそのコミュニティ入ってくださった方と一緒に伴走しながら、相手も成長するし私も成長するし、うん、一緒にあの走っていくっていうのが私の中のリーダー像かなと思ってます。
うんうんうんうん、そこに出会えてよかったよね。どうでしょうリーママ、
はい、私多分最初にリーダー像 の、 あの、うん、チェックリストみたいなやった時に、
うん、
あの引っ張っていく方のリーダーやったんですよね、うんうんうん、
バスケ部元キャプテンや
そうなそうよく覚えてます、
ね、覚えてる覚えてるうん、うん、
そうで、なんか皆さんは結構どちらかといえばサポートとか、そうさっき言われたように伴走していくタイプで、なんか全然一人だけ違うなって思ってて、
うん、
まあでも私はなんだろう、引っ張っていくっていうよりもなんだろう、選択するのはもうみんなそれぞれあるし、選択したらいい、だからついてきてもらわなくてもいいし、ついてくるんだったらついてきてもいいっていうスタンスでやってるんですけど、うん、まあ、なんかそこでリーダー像って言われた時にやっぱりなんか引っ張っていくのは私の言葉としてはピンとこなくて、それよりも、選択肢を増やしていくっていうところ、うん、世界が広がれば行動も広がっていくと思ってるんで、うん、その世界を広げる役目だと思ってるんですね。例えば営業交流会とか行った時も、あ、西宮の営業交流会行ってこんな人がいたよっていうのをシェアするだけでもその人たちにとっては世界が広がると思ってるんで、なんかそうやって私が経験を先にすることで、その人たちっていうかコミュニティにいる方たちにもいろんな世界を見せてあげる、うん、でそこでなんだろう、同じようにやらなくてもいいから、うんうん、選択できる選択肢として持っていってもらうっていうのが私が考えるリーダー像だなっていうところにたどり着きました。
意外と何やろう、今の企業の人たちってどうしても SNS がすごくこう発達してるから、この中で完結しちゃうねんな、いろんなのが、うんうん、実際それ経験してますって言ったら全然違うんやけど、うんうんうん、なんか経験し終わった感のなんかと、ね、あるじゃない、 そういう人たちは少なくはないなっていうのはすごくこう最近のこう企業の流れとして感じるところがあって、でもやっぱり実際何をすんのって言ったら、もう企業なんて言ったらもうその言葉はすごく素敵やし、なんかキラキラっとしてるかもしれんけど、実際は生臭いというか、やっぱりちゃんと計画を立ててしっかりとあの物事を見据えて結果を出すっていうことの世界やと私は思ってるのよね。そうなるにはやっぱりそれなりの経験を積んでいく、で痛い思いもしていく、で、まあ、必ず学ぶ、学んだことをしっかりと生かすっていうのを怖がらずにやってほしいなっていうのは常に思ってることで、かそういうものをなんていうかね、やっぱりリーママが少しこうフィルターをかけながらいろんな人に与えていってあげれるっていうのは、それはそれですごく素敵なリーダー像になるんちゃうかなと思います。でもやっぱり根気がいるけどね、何でもね根気はいるけど、やっぱりそのついてこようと思ってくれる人っていうのは必ずいると思うので、そういう人たちとやっぱり分かち合ってほしいなと思ってます。まあ、リーダー像ってすごいなんか、ね、大きなあの私たちも今回テーマで来たんですけど、まあ、実際やゆちゃんどうでした？全然今までと違ったな。また
違ったね、でももうそれぞれがそれぞれの思いを持って活動されてる方たちだったので、まあ勝手に吸収して、自分たちで必要なものを吸収し て、
って
それを行動に移すとか、そういうのを見てるとやっぱり、あ、リーダーって言って参加してくれる方たちだけあるなというか、もうどこに行っても誰と話しても何かを吸収して帰ってくれるっていう、そのなんだろう、熱意とか、そういうのは近くで見ててこちらも感化されたし、
せやな、
なんか動き続けるって大事って思った活動だったかな。
いや本当本当そうやね。なんか楽しい、今までもそうなんやけど異業種交流会って、でもやっぱ今回に関してはこうピリッとした部分がやっぱあったなっていうのはすごくいい意味であったよね。私たちもいろいろ勉強させてもらえたなという感じはしてます。で、サンダ、皆さんはサンダ拠点なんですよ。サンダ近郊拠点が皆さんそれぞれ動いておられる、メンバーばっかりです。ここからまあ解散していくので、私たちはもうこれで おしまいって言ったらあれなんだけど、解散して、まあ、得てもらったものをこれからここからサンダの活動に生かしてもらえるように願っております。で、それぞれね、活動をしておられる内容はやっぱ異業種っていうことなのでいろいろなんですけど、まあ、その中に見えてるやっぱ熱い思いっていうのをここから皆さん受け止めながら、はこういう時はこの人に聞きに行こうっていう4人なんじゃないかなと私は思っているので、ぜひそういうつながりもこれを機会に取っていってもらったらなと思ってます。今回はプロジェクトお花最後だったのでちょっと長めだったんですけど、異業種交流会のメンバーでお届けをさせていただきました。これでですね、一応年度の収録は終わりで、あ、すいません、来年もまた喋りますまた来年も楽しく喋らせていただくと思うんですが、またそこまで少しお休みという形になります。では皆さんでさよならなんですかね、これは。はい、では今日もありがとうございました。ではまた来月1月お待ちしてます。ではさよなら、
さよなら、
さよなら。